内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。11月30日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちーこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週さまざまなテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称うちなーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わずさまざまなお仕事も募集しています。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、今日はですね、なんと11月最終日でしたね。いや、もう12月なんてびっくりなんですけど、いや今年は、まあ、このラジオもそうだし、あのいろいろなことに挑戦した1年で、今までの人生の中でも特にあっという間に感じました。みやたんさんはどうでしょうか。 AD みやたんさん、こんばんは。
こんばんは、 AD のみやたんです。
はい、どうですか。12月ですって、
早いですね、つい最近この間2021年が始まったばっかりなのに、
あれって感じですよ ね。
もうあと残り1ヶ月くらい、
はい、
信じられない
ね。どんどん寒くなっていきます ね。お風邪などひかないようにご自愛していきましょうそして12月といえば年末、年末といえば紅白歌合戦ですよね。今年も楽しみだななんて思うんですが、あのもしかするとちょっと珍しいかもしれないんですが、あの私の通っていた小学校の公式のイベントで、あの紅白歌合戦っていうイベントがあったんですよ。生徒が勝手にとかではなく、もう学校全体で12月に紅白歌合戦っていうイベントが毎年あったんですよ。
公式で。
そう、あの参加者は自由で、まあ、1年生から6年生まで誰でも出れるし、ソロでもグループでもかみたいな感じて、そうで出場者が出揃ったら、はい、紅白にチームが分かれるんですが、この大会はですね、実は何日かにわたって20分の休み時間に体育館で開催されるんですよ。
結構大規模に行うんですね。
そうなんです、あの全校生徒だったり、あとは保護者の方も自由に見られる中、まあ、1日何組ずつか体育館のステージでそれぞれパフォーマンスをして、あの気になる投票方法なんですけど、
はい、
あの小学校の体育館が出口が2カ所あるんですよ、で休み時間が終わるときに、今日のパフォーマンス赤組が良かったと思う人は右の出口、白組が良かったと思う人は左の出口みたいに分かれて退場するんですよ、であの出口に先生が立ってて集計して、前日終わったら結果発表みたいな感じで、本格的ですよね、でちなみに私は何気に毎年出てました。
なんとさすが歌姫
あ、とんでもない。普段ね、こう教室とかでおとなしいのに、あの歌とかダンスは好きだったんで、そういう時だけこう謎の目立ちたがり屋を発揮するというかそんな感じでしたね。もう完全に世代なんですけど、あのある年はモーニング娘さんの曲で出たりとか、またある年はスピードさんとか、あとえみやたんさん知ってるかな、あのブラックビスケッツのタイミングって知ってますか。
わかんないです。聞いたらわかるかな。
あのチャーチャラチャーチャラチャチャチャラチャーチャラチャーチャラタイミングっていう曲があって、
あれわかんない。
あ、もしかしたらジェネギャってやつかもしれないです知ってる方ぜひお便りお待ちしてますツイートもお待ちしてます本当にね、あの毎年毎年その年に流行った曲とかでね、みんな出たりしてすごく盛り上がってました。 で、あの当時ですね、他の小学校もみんなやってるんだと思ってたんですけど、うん、こう成長していくにつれて、その中学だったり高校大学とあの成長していくにつれて、なんか小学校の時こんな行事あったよねみたいな話した時に絶対びっくりされるのがこの紅白歌合戦で、そう、皆さんもね、ぜひこれってうちの学校だけみたいな行事などあればぜひ教えてください。それでは今夜もうち押しスタートです。今週のうち押し、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回様々なジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて、うちなーの皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週のうち押しテーマはサンリオということで、今日はサンリオの世界を推していきたいと思います。皆さんもちろんご存知かとは思いますが、まずは改めて、サンリオとはハローキティなどのキャラクターをはじめとするコミュニケーションギフトの販売などを行う会社です。またグリーティングカードの発売やサンリオピューロランドなどのテーマパーク事業なども行っております。私はですね、サンリオキャラクターたちが本当に大好きで、まあ、正直あの物心ついた頃から気づいたらこう身の回りの持ち物にサンリオグッズが溢れてまして、まあ、一緒に成長してきたと言いますか、気づいたら好きだったみたいなあの感じなんですけれども、どうでしょう、ミヤタンさん、シャンリオっていうじゃん、サンリオ
シャンリオ、
シャンリオ、
サンリオですか。でもキティちゃんくらいしかあんまり知らないかもしれないっす。
なんと、
はい、
そうなんですね。
そうなんです。
なるほど、
はい、
ちなみに、
はい、
今ちょっとあのご紹介したテーマパーク事業サンリオピューロランド、行ったことありますか？
ないです。
本当ですか？
それってどこにあるものなんですか？東京？
神奈川です。
あ、神奈川にあるんですね。
そうなんです。実はですね、
はい、
私はサンリオピューロランドが好きすぎて自分の実家という設定にしてます。
あ、サンリオピューロランドから来ました内田あゆみですと。
そうなんです、
はい、なんと、
まあ、あの設定っていうところがミソなんですけど、はい、あの私の実家という設定です。
設定なんですね、
はい。
うん、
そっか、行ったことないんですね。
ないんですよ。
これはぜひ連れて行きたい。
わ、ぜひぜひ。
あ、ぜひぜひ。じゃあどういうイメージあったりしますか？
いや、なんかそもそも私出身が関西なので、
う
ん、
なるほど。
そうなんです。
そっか、
それも多分あると思うんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、でも夢の国に近い感じなのかなみたいなイメージですね。
そうですね、ディズニーランドとは違って、
はい、
屋内なので、
あ
の天候を気にせず楽しめるっていうところもありますね。あとはあの屋内だからこそ、
うん、
あの光を使ったショーとかパレードとかも映えまくるんですよ。
なるほど、
うん、
そっかそっか。
で、あの本当に、まあ、子供向けじゃないって思ってる人も多いと思うんですよ。
確かに確かに。
ただですね、
はい、
侮れないんです。
お、
そんなね、あの光を使ったショーパレード、本当に泣きます。そもそもサンリオの経営理念でもある、
はい、
みんな仲良く、
うん、
これが大きなテーマで、サンリオさんの経営理念ってみんな仲良くなんですよ。
そうなんですね、経営理念が。
そうなんです。もう素晴らしくないですか？
すごい平和な会社って感じですね。
平和ですよ、うん、本当に。あの、まあ、そのショーもそうだし、まあ、
はい、
サンリオピューロランドの世界観、そしてキャラクターたちもね、当たり前だけど大切なことをいつも優しく教えてくれるサンリオ、本当に騙されたと思って一度足を運んでみてほしいというか、まあ、ミヤタンさんは連れて行きたいと思います
ぜひお願いします、
はい。あの最近はあのコロナの、ね、コロナウイルスの事情で行っていないんですが、
はい、
キャラクターたちとあのグリーティングのコーナーもありまして、ピューロランドで
グリーティングっていうのは挨拶をするってことですか？
あ、そうですね、もうすごい正確に言っていただいて。
ああ、そうですね。
そう、あのディズニーとかでもよくキャラクターたちが、はい、よーって来るじゃないですか。
来ますね来ますね。
よーって、まあ、うん、誰か分かんないですけど、
すごいなんか
よーって来るじゃないですか。
ちょっとそれあんまり流しちゃダメですよ
そうですね、
著作権著作権、
うん、まあ来るじゃないですか、
はいはいはい、
で写真撮ったりとか、うんうん、触れ合ったりとかできるじゃないですか、
はい、
ピューロランドはですね、ただのグリーティングではないんですよ。
何？
最近は行われていないものの、 ハグタイムというものがあります。
ハグ？
もう最高じゃないですか。
そんなサービスしてくれちゃっていいんですか。
そうなんです。
なんと
本当に、まあ、私は中でも、私の打ち押しキャラクターはポムポムプリンくんなんですけど。
あ、ここでもプリン。
はい、そうなんです、うん、もうね、プリンくんとのハグタイム何回行ったことか。
そんな行ってるんですか。
そんな行ってます。
すごいな。
で、友達と行くんですけど、
はい、
あのお互いあの写真とかビデオを撮り合うんですよ。そのビデオで、まあ、片方で写真片方でビデオみたいな、うん、あのハグするときにテテテテって駆け寄ってもうギュってするんですよ。
かわいい、
そう、
かわいい。も
うでプリンくんとかすごいちっちゃいんで、うん、もうなんて言うんでしょう、もう私がなんか なんだろう突進してすごい飛ばされないか心配なんですけど、それもギュって受け止めてくれるんです。もうね本当に大好き、優しい空間で溢れております。そしてそんなサンリオ、私がサンリオさんを好きなポイント、打ち押しポイントのその前に、突然ですがここでクイズです。ででん、みやたんさん、そしてリスナーの皆さん、ぜひ考えていただきたいんですが、
はい、
サンリオの大人気キャラクターキティちゃん、
うん、
ハローキティちゃん、
うん、
キティちゃんって口がないんですよ。
あ、
うん、口がないんですよ実は。
はいはいはいはい。
その理由ってご存知ですか。
これ実は知ってますよ私。
知ってますか。
知ってますよ。
じゃあみやたんさんお願いします、皆さんシンキングタイムスタート。チクタクチクタクチクタクチクタクチーン。お待たせしました、みやたんさんどうぞ。
どんな感情であるかを、
うんうんうん、
見た人に委ねるため。
そうです、正解。
やった、
正解です。
やった、
素晴らしい。なんで知ってるの。
確かに全然知りませんって言っておきながら、うん、なんかこれは知ってました。
すごいすごい、うん、そうなんですよ。あの口が描かれていない理由としては、
うん、
楽しい時は笑ってるように見えるし、
うんうん、
自分がね見る人が楽しい時は笑ってるように見えるし、悲しい時は泣いてるようにも見える、
うん、
感情移入がしやすい、子供たちのそばで常に優しく寄り添ってくれる存在ということで。そうなんです、打ち押しポイント、サンリオの打ち押しポイントはここですね。寄り添いこそがポイントです、
うん、
先ほどのね経営理念もみんな仲良く、
うん、
もういつだってこう私たちに寄り添ってくれる存在なんですが、主要キャラクターごとにツイッターアカウントもありまして。
そうなんですか。
そうなんです。現在その数は10を超えております、
うん、
で、フォロワーさんは今ですね一番人気なのがぐでたまさんですね。
え、ぐでたまさんってサンリオなんですか。
うん、
知らなかった。
サンリオファミリーですよ。
そうなんだ。
そうなんです、今ツイッターで一番フォロワー数が多いのはぐでたまさんですね、はい、
そうなんですね。
100万人以上。
うわ、大人気じゃないですか。
大人気です。
すごい、
はい、で、私ももちろんポムポムプリンくんだったり好きなね推しのキャラクターをフォローしているんですが、
うん、
こちら一貫して、各ツイッターアカウントの特徴としましては一人称ツイートであることなんですよ、
うん、
これによって、キャラクター自身が発信しているように見えるっていうのが、ポイントこだわりであって、
うん、
キャラクター自身がこうみんなの見てる人の日常に寄り添ってくれる、こうなんだろう、一緒にね今日も頑張ろうって思える喜び安心感みたいなものを感じられるんですね。でまた、そんな、なんだろう、ツイッターだったりとか新しいことにどんどん挑戦をされておりまして、新たなファンを獲得されていたりとか、逆にいつでも戻ってきたくなるような、もしかするとねこう大人になるにつれて、一度はサンリオから離れてしまった人も戻ってきたくなるような、そういう場所作りもうまいななんて思うんですが、
うん、
新たなファン作りとしては、ツイッターもそうなんですけど、それこそハローキティちゃんが YouTuber となる YouTube 動画チャンネルも立ち上げたりとかして、キティちゃんがこう一人称で喋るっていうかなりチャレンジングな内容なんですけど、
はい、
すっごく面白いんですよ。
あ、そうですか、
はい、あのお悩み相談とかコメント返しもしたりしてるかな。
コメント返し、
う
ん、
そう、
結構世界観を維持しながらコメントにも返すって難易度高そう、う
ん、難易度高いですよ本当に、
ね、
あのそれこそいろんなお悩み来るんですよ、
うんうんうん、
なんかキティちゃんってこういつでも自分に自信があってポジティブな印象が あるじゃないですか。
確かに。
そう、そんなキティちゃんの、ポジティブな秘密とかもね、 YouTube 見れば分かっちゃうんですよ。
あ、すごい。
本当に深いと言いますか、まあ、キティちゃんってこういう風に考えてるんだなっていうのも知れる、大人が見ても楽しい部分もたくさん隠されておりますので、ぜひね見ていただきたいなと思います。で、そんなね内容が新鮮だという風に感じる若いユーザーも増えていたりだとか、あとは逆に昔好きだったキャラクターをねまた思い出してもらえるようなキャラクター大賞というね、サンリオファンにとって、年に一度の一大イベントも毎年開催してるんですよ。こちらご存知ですか？
いや、もう全然初めての情報ばっかり。
なるほど。キャラクター大賞、サンリオキャラクター大賞っていう、ファン投票ですね。
はあ、
人気のキャラクターを約100キャラクターピックアップして人気投票を行い、ナンバーワンを決めるイベントですね。
なんと。
で、サンリオキャラクターって実はもう450以上いるんですよ。
そんなにいるんですか、
うん、
すごいな。
でもこう実際に、まあ、そんな多くのキャラクターのうち、こう実際にサンリオショップで年間通して商品が並ぶのは、まあ、10から20、多くて20ぐらいのキャラクターたちなんですよ。
うわ、
せちがらい世の中だなと思いつつ、大好きだったキャラクターの商品をなかなか手に取れないファンの方も多くいるんですよ。そんな方々にも喜んでいただけるように、大好きなキャラクターへの愛を表現できる場所としてもね、このキャラクター大賞っていうのは人気です。で、投票方法は、ウェブまたは、サンリオショップでの直接投票、いろいろな方法があるんですよ。最近はやっぱりウェブの投票が中心なんですけど、ショップ、サンリオショップでは商品を購入すると投票用のチップがもらえて、好きなキャラクターのところにチップを置くと投票できるっていう、まあ、アナログな方法なんですけれども、でもですね、店舗からそのショップからの投票も全体の3割程度はいつもあるそうなんですよ。
結構投票されている店舗から。
そして、私が推しのポムポムプリンくん、今年はですね2位でした。
あ、でもすごい人気。
いや、そうなんですよ。
そうなんですね。
もうだから本当に褒めてあげたい。
偉い。
なんか本当にね、もうよく頑張ったねって。
誰目線なんでしょうかこれは。
わからない。
親みたいな気持ちになっております
が、わからないけど、そうなんですよ。まあ、でもね、そんな、推しのキャラクターを応援する、そんなね一大イベントもあります。で、それこそ大人になってからキャラクターからこう少し離れてしまったという方もね、きっと懐かしのあの頃の推しキャラクターに出会うことができると思いますので、ぜひ注目してみてください。そして、そして何よりもう一つ打ち押しポイントあります。打ち押しポイント、かわいい。当たり前なんです。サンリオ可愛いのは当たり前なんです。
はいはいはい、
当たり前なんですけど、サンリオさんの可愛いへのこだわりがすごいんですよ。
ほう、
どういうことかと言いますと、まずサンリオさん、可愛いに対するこだわりたくさんあるんですが、まず一つ注目したのが比較、
比較、
はい、サンリオさんの、可愛いのポイント、可愛いの作り方、比較をね、用いました。
なるほど。
例えば丸と三角だったらどっちが可愛いと感じるか。
あ、丸
の、
確かに
丸の方が可愛い。では赤い丸と黒い丸ではどちらが可愛いか。
赤、
赤い方が可愛い、単純な方法ですが、それをこうどんどん膨らませていくと可愛いのルールが浮かび上がってくるということで、そういう一つ一つを積み重ねて比較してどっちが可愛いのかなっていうのの、出来上がりがこのサンリオキャラクターなんですよ。で、なぜ可愛いにこだわったのかっていうところなんですけど、創業当時、サンリオの、デザインの決算はもう売れる売れないではなく、本当に可愛いか可愛くないか、もう本当この2択だったんですよ。利益よりも可愛いにこだわったのにはやっぱり理由があるんですよ。センスがいいとかかっこいいとか、判断基準にはこう文化の違いとか、あとは好みっていうんですかね、個人差もあるかと思うんですけど、例えば こう子犬とか子供を見て可愛いっていう風に思う感性っていうのは、国境あとは老若男女言えた超えて、共通するものっていう風に考えて、サンリオでは可愛いにこだわったそうです。そしてそんなサンリオキャラクター、まあ、さっきねあの丸と三角どっちが可愛いかとかいう話あったと思うんですが、なんて言うんでしょう、割と丸くて描きやすいキャラクターが多いと思いません？
ああ、言われてみればそうかもしれない。
そうなんですよ、
確かに。
ここそまたサンリオさんの強みでもあるんですけど、サンリオさんの強み、誰でも描けること、これが実は強みだそうなんですよ。そう、サンリオのキャラクターっていうのはあえて作家性をなくしてるそうなんですよ、これはあえて。
へ、
なぜなら生みの親がいなくなっても、その後誰かが描き続けていけるようなっていうキャラクターを、軸に置いてるんですよ。
なるほど。
そう、それを追求した結果、まあ、シンプルだけどこう印象的なキャラクター、可愛らしいキャラクターがたくさん生まれたということですね。そうで、まあ、最後に私の推しキャラ、ポムポムプリンくんだっていうお話をしたんですけど、みはたんさんどうですか、ポムポムプリンくんって、まず何だと思いますか？
まるまるしてるし、
たぬき。正解は、ドルルルルじゃん、ゴールデンレトリバーの男の子です。
うっそだ、二足歩行のゴールデンレトリバーなんですね。
そうなんです、しかもよくねプリンちゃんっていう方もいらっしゃるんですけど、プリンくんです。
男の子なんだ。
男の子なんです。ダイエット中なのにモリモリ食べてたりとか、チャームポイントのお尻が可愛かったりとかあとですね、先ほどお話ししたツイッターももちろんプリンくんやっておりまして、プリンくんのツイッター見てほしいんですよ、本当に。
見たことないです。
それこそ、あの一人称僕、あのちゃんとプリンくんがね毎日あの日常をお届けしてくれるんですけど、私の打ち押しポイントがありまして、なんかねあの月末が近づいてくるとプリンくんがちょっとポエマーになるんですよ。
なんで？
なんかすごくねポエムチックなことをツイートするんですよ。
あれ、月末はプリンくんも忙しくてちょっとハイになるんですかね。
そうみたいです。
あら、
そんなところもね愛おしくて本当に可愛らしいので注目してみてください。もう私のポエム先輩はプリンくんですということで、本日は、サンリオの世界をさせていただきました、キャラクターたちみんな愛おしくて頑張り屋さん、私にとっていつも心に寄り添ってくれるそんな存在です。皆さんの推しキャラもぜひ教えてください。以上、今週のうち推しでした。うちなー推し。このコーナーはリスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さんから日常の些細なお気に入りからディープな趣味までジャンル問わず様々なお仕事を教えていただくコーナーです。私にとっても皆さんにとってもお互い偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。それでは早速ご紹介していきたいと思います。ウチナーネーム、アッキーさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。私の最近推してるユニットがいます。風光という音楽ユニットです。デイジーストリッパーのドラマー風見さんとソロで活動している光さんによるユニットです。昔は対バンで共演したり、ライブサポートに参加したり交流があった2人が昨年より本格的に活動開始。風見さんの自宅のスタジオからオンラインでライブをしたりトーク配信したり、コロナ禍の中でも今できることでたくさん楽しませていただいています。 YouTube チャンネルもあって2人が楽しんでる様子を見て元気をもらってます。ちなみに第1回目の打ち押しに出てきたボードゲーム、実は風見も昨年やってたのでびっくりしたのはここだけの話です。そんな風見から先月ないがリリースされました。本人たちは新人と言っていますが、音作りは凝っていてポジティブ全開の曲です。ウチナーの皆さんにもぜひ風光おすすめしたいです。ということでお便りありがとうございます。いやー、初めて聞いたんですけれども、今回教えていただいて楽曲の方を聞かせていただきました。カタカナで ない、そしてびっくりマーク、風光でない。本当にアッキーさんからも言っていただいているんですが、ポジティブ全開、本当にね、元気がない時とか、私個人的には朝通勤途中テンションを上げたい時に聞きたいななんて思いました。元気がない時にこそ皆さんに聞いていただきたいなと思います。いやでもこれめちゃくちゃ嬉しいですね。ラジオからこうリスナーさんがおすすめしたいものを、なんて言うんだろう、この私を通してまたこの伝えられてる喜びみたいな、すごく嬉しいです。お便りありがとうございます。そしてそう、2人が楽しんでる様子を見て元気をもらってますってアッキーさんもおっしゃってたんですが、私ライブの様子もちょっと動画で拝見したんですが、本当に2人が楽しそうで仲良さそうで、見てるとこっちまでニコニコしちゃう、そんなお二人でした。ということで、ぜひね、ウチナーの皆さんにも聞いていただきたいので、この後楽曲一緒に、皆さんで一緒に聴けたらなと思っております。今週の推しチューン、アッキーさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。今日ウチナー推しで推させていただいた、風光さんのない、一緒に聞いてみましょう。はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間です。今夜はサンリオの世界を推させていただきました。いかがでしたでしょうか。感想やリクエストなどなど、たくさんいただけたら嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しています。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、うちなーの皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーはうちなー推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちらできる方はポエム風の投稿もお待ちしてます。すべての宛先はメール、もしくは番組のツイッターの DM にてお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字でラジオスターアットマークミュージックバードドットCOドット JP、 ラジオスタースペルは RADIOSTAR アットマークミュージックバード MUSICBIRD ドット CO ドット JP です。そしてツイッターにてハッシュタグうち推しで感想ツイートもお待ちしてます。放送中の皆さんの感想、すごく嬉しく読ませていただいています。いつもありがとうございます。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。